超役立たねえじゃん、首一枚やってんだよあんな
も。最終的にその列っていうのは、うん、なんか途中で整理券を配り始まって並ばなくなって、うん、そんで割と数がたくさんあったみたいで、うん、ノベルティーもらえた11時頃来たけどみたいな、あの X のポストは見たけどね、うん、ええー、と思って、
うん、いやもうだからさ、一番最初から整理券渡してれば済む話だよね。そうなん
だよ。なんかね、
アップルのやり方もやっぱり
ノウハウないんじゃないかな。今度からねヨーヨーで勉強していくわ、人並ば
せるノウハウ、うん。
まあもう並ばないけどね、
うん、まあ誰かに会いたいとかね、うん、そういうことがあれば、うん、あの作戦会議は、うん、しましょうしましょう。
まあそんな感じでしたよ、まあ、
結局、これからは何も
言ってそんなことない
俺が言ってこいってたから
秀樹教授がそれを言ってくれたのは、うん、正直ものすごい嬉しかったね、うん、
行かないで公開するより行って公開した方がいいんじゃねえかなと思って、うんうん、行ったけど会えなかった仕方ないっていう、うんうん、行かないで会わないかったらずっとあんた言ってけよかったな。
絶対それはそうだね、だから言ってもらってよかったし、うん
うん、まあ、ちょっと嫌なことはあったかもしれないけど、う
ん、武勇伝です
そうだね、武勇伝と
武勇伝です。
あと忘れないうちに言っとくんだけど、そのノベルティグッズって、はい、行く前にその中身の写真見た時からデザイン的に、うん、私はだよ、うん、あんまり、うん、そんなに好きくないかなと思ったの、うんうんうん、でもさ、うん、あれ中にきなりの色のバッグとかが入ってるから使わないと結構黄色に変色していくと思うのね。だからリスナープレゼントしようと思って、うん、せっかくそこまで並んであれしたから自分で使わないでしまっといたらもったいないじゃん、うんうんうん、リスナープレゼントしようかなと思って、
写真撮ってもらって、うんうんうん、俺に送ってもらって、うん、俺ツイッターにあ X にあげるか、
うんうんうん、あ119マックのカウントでね、アカウントで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、でどうする、抽選とか締め切りとか
どうしようか、
うーん、締め切り
やっぱり1ヶ月ぐらいでいいんじゃない、
1ヶ月、
うん、1ヶ月ぐらいの、
あ、分かった、じゃ あのシャロちゃんの誕生日まで、
あ、そうだね、
俺とシャロちゃんの誕生日まで、
ね、1月13日だから
そう、締め切りはちょ若干1ヶ月ぐらいで、
あ、じゃああれだね、締め切りがその日で抽選して送るから、うん、ちょっとしたクリスマスプレゼントになるかもしれない、
そうそうそう、そんな感じ
で、うん、抽選は発送を持って、うん、返させていただきます、でもちゃんと送ってますみたいな、うん、
はい、
はい、そんな感じでいきましょう、そうすればさ、
そうしましょう、
まあ、それで喜んでくれる人がいたとしたらさ、3時間並んで悲しい気持ちにもなったけど、うんうんうん、それが無駄になんないじゃん、
うん、救われるよ、
ね、
いい気持ちになれるじゃん、あ、いいことしたなっていう感じになる、うんうん、
最後にね、
だからそれで締めていきたいなと思った、
うん、そうだね、
いいと思う、
じゃあ一人に全部、うん、ノベルティって分けれるの？
あのね、分けるとね、うん、ピンバッジ1個とかになっちゃう人いて、さすがにかわいそうだから、うん、1人割って1セットかな、うん、で、うんうん、119マックを聞いてくれてる人のがいいよね、
そうだね、
そうだね、なので、うん、締め切りは11月13で、
あ、なんか合言葉を作ろうか、
何でお申し込みしてもらうの？ DM？
119Mac のさ、うん、ホームページにご意見投稿する場所はなかったっけ、
あったよね、メールでね、
あるっけ、
ないんだっけ、
あ、じゃあそこはあれにしよう、 X に書きます、う
ん、分かった
あ、待って待って、 X だと全然聞いてない人も来るかもしれないから、
う
ん、
あ、そうだね、
あ、そっかそっか、
119Mac のシーサーのホームページ、うん、配信ページのところに皆さんからのお便りお待ちしてますっていうメールアドレスが書いてあるので、
ね、
このメールアドレスに送ってもらうのがいいと思います、
う
ん、
そうだね、
で、合言葉は今シャロちゃんが決めます、どうぞ、
ね、ヨーヨーを大人電話相談室
面白いこと言ったよということです、はい、はい、じゃあ聞いてる人だけね、あのツイッターでの告知とかもしないです聞いてる人で、うん、アップルストア銀座に行けなかったけど、うん、このノベルティが欲しいなっていう人に届けたいと思ってますので、うんうんう
ん、記念になるしね、
うん、はい、締め切りは2025年11月13日の23時59分まで、はい、その日まで、
はい、
でそれ以降、シャロちゃんがなるべく喜んでもらえそうな方を選んでお便り 読むきっとね内容がね熱ければ熱いほど、ね、心を打たれると思うんですよ。
そうね。そう。うん、で一応厳選なる抽選だけどね。
まあまあ厳選なる抽選、厳選なる抽選、あのよくあのあれだろう、全然厳選なる抽選してないローチ系が使う手口ね。
あでもさ
厳選なる抽選だけど、
もしさ一人も来なかったらどうする？
あの俺を一通送る、俺が偽名で。
でももしかしたらあのメルカリにシャロっていうアカウントで上がってるかもしれない。
誰も申し込みなかった。
そうそう。
まあね、来ない時はあの俺とヨーヨーとシャルさんで分けましょう。
そうだね、119マックからの今年のクリスマスプレゼントになります。はい、
お待ちしております。
お待ちしてます。
はい、
はい、
じゃあ次の話題に移りますね、うん、
はい、
まあ、ここからはちょっとさらっとやりますけど、
うんうん、そうだね、
今回の10月ですかね、出たのが iPad のプロと MacBook のプロとビジョンプロですね、うん、でこれは、うん、まあ、それぞれ全部 M5 が搭載されてるっていうことなんで、うん、M5 の iPad Pro、うん、M5 MacBook Pro とかっていうふうにとても分かりやすいよね、うん、M5 でくくるとね、
うんうん、
でこれが一番の特徴だっていうことなんだけど、一個だけ名前を今日覚えて帰ってほしいのはニューラルアクセレーターっていうのがあるので、 M5 って M4 とどう変わったの、何も変わんないんじゃないの、なんで買ってもしょうがないんじゃないのっていう前に、友達にドヤ顔でニューラルアクセレーターが違うんだよと一言言ってください。
はい、アクセラレーター、
ね、アクセラレーター、すみません大変失礼しました。まあ、これを言ってどやってください。でこれ何かっていうとですね、 AI の処理に特化したチップというふうに言われていて、 GPU のコアが10個、これは M4 から変わってないんですけど、この10個の GPU ですよ、 CPU じゃなくて GPU の方のコアのところに10個に各コアに1個ずつ、だから合計で10個ニューラルアクセラレーターが追加されています。でこれ何かっていうと、このチップって iPhone 17 Pro のシリーズで使われている A19 のチップと同じ世代なんで、まあ最新のものが GPU のコアに1個ずつカチッカチッカチッカチッカチッカチッって10個あのくっついています。なんで AI の処理のスピードが iPad Pro だと 3.5倍、Vision Pro だと最大 50%、 MacBook Pro だと 3.5 倍違います、速くなってます、うん、スピードアップしてますっていうことですね、これが一番変わった点で特徴ですということぐらいですね。
そうですね、これぐらいでしたね。
いやでも
あとあれかな、メモリーがちょっと多く詰めるようになったのかな、になったのかな。
そうだね、今回 M5 ってあるじゃないですか、これのですね、うん、データの転送するまあ道路って言ったら、通り道って言ったらいいかな、実際に幅が広くなってるわけじゃないんだけど、これがですね物理的にも強化されて高速化してる、まあ速くなったんだっていうんだけど、これ帯域幅ってバンドウィズっていうふうに言うんですけど、実際の道幅、イメージとしては道幅が広くなったから通りやすくなってデータが速くやり取りできるっていうんだけど、実際に道幅っていうか幅が広くなってるわけではないんだけど、それがあの道幅が広くなったように感じるぐらい速く高速に移動できるように、物理的にちょっと高速化しているっていうもんなんですけど、これが M4 だと1秒間に 120GB のデータのやり取りっていうのができたんですけど、これが M5 になると 153GB パーセカンド、1秒間に 153GB のデータがチップ上の、まあ、CPU、GPU、ニューラルエンジンの間で転送、メモリとなんだ CPU、GPU、ニューラルエンジンの間で転送やり取りができますよっていう。だからそうだな、
3割アップぐらいにはなるのかもしれないけど ね数値的に見れば
ギガ数で言うと30ギガバイトぐらい、
まあ、体感としては3
からそうだね、
うん、だけど、まあ、体感としてはそこまではないとは思うけど、
てか今でも十分早いじゃないですか。ユニファイドメモリって言って、普通メモリって、
うんうん、別個にあるけど
別々なんだけど、ね、こう一緒にあるから、うん、すごく簡単に言うと、うん、ご近所さんにいるわけですよ、
う
ん、お互いが。
そうそう
そう、なんですぐに行って、
ね、隣近所に
ちょっと今日お醤油貸してみたいな話ができ
るわけです。砂糖、砂糖貸してみたいな、
うん、そう、
はい、でき、
ご近所だから
一緒に仕事する人がすぐ近くにいるから早いんだよね。
そうそうそう、
隣にいるから。
そうそう、で場所取ってないから小型化もしやすいじゃないですか。なんで、うん、このアップルの M シリーズっていうのは全部このユニファイドメモリーを採用してるんだけど、うん、今回はその M5 でバンドウィズっていう、まあ、帯域幅、まあ、高速に通信できるようなところを強化してますよっていう風になってるんで、ここが違いますかね。であとは一番これ今回変わったっていうのがやっぱ iPad Pro で、通信用のセルラーチップっていうかスマホのセルラーチップなんだけど、これが最初クアルコムのチップを使ってたじゃないですか、通信用モデムっていうのをアップルは。だけどまあクアルコムがお殿様でゼニコ出せやみたいな感じですごく高額でふっかけてくるのでアップルが頭にきてて、もうすごく戦ってたんだけど、もうだったらもう自分とかで作るからっつって、で一番最初に出たのが C1 っていうセルラーモデムだったんですよね、通信用の。でその次が C1X っていう風にパワーアップしたものが出たんだけど、この C1X のモデムが iPad Pro にも積まれましたよって。まあこれ一番最初は iPhone Air で C1X って積まれてたんだけど、その後今回の iPad Pro でも C1X でモデムで最大 50% ぐらい通信が速くなってるっていう風に言われてて、あとは 5G にもちゃんと通信に対応してますよって。で省電力は 30% あのバッテリーがね、あの食わなくなってるっていう。で iPhone Air で最初 C1X のモデムが大丈夫かな、 Apple の初期ロットはまあまああるじゃないですか。なんで C1X 自分のところで作ったモデムどうなのかなって言ってたけど、iPhone Air でなんかモデムが遅いとか途切れるとかってのあんま聞かないじゃないですか。だから多分結構うまくつながりにくくなるってことがなく、うまくいってるんじゃないかなと思って、でそれのバージョンと同じなんで、結構セルラーモデルが変わってるっていうところはあるかな。あとはこれも通信のことだけど、 N1 ワイヤレスチップっていうのが入って、Wi-Fi は7まで、前回は Wi-Fi 6E って言ったっけ、1個前の企画なんだけど、一番新しい Wi-Fi 7にも対応したし、あと Bluetooth が 5.3 だったのが6にここもなったんで、まあ通信はちょっと早くなってるかなっていう感じはあるかな。ただでこれあのバッテリーも充電がすごく早くなったっていう風になって、売り文句としてはバッテリー35分で 50% プロの現場で切望されていた急速充電ができるようになりましたって書いてあったんだけど、アンドロイドの人から言うとおっせーって何がそんなにありがたいのかがよくわかりませんっていうこともあったりなかったりします。あとはまあビジョンプロなんですけど、ここはメモリも同じ 16GB で、ここはもうちょっとノーコメントなんですけど、で下取りはしないそうです、初代のビジョンプロの。
で
どこかとは言いませんが、どこかで書かれていたことなんですけど、アップルさえも欲しがらないビジョンプロっていう
初代ビジョンプロ
って書かれていたそうです。
なるほどね。
もうこれはさすがに、
まあ、でも身につけるもんだからね、あんまり人使ったの使いたくない。
あれでしょ、あのアップルストア銀座並ぶときにどうやるために使うやつでしょ。
私はこれちょっとすごく、あの草生えましたけどね、
だろうね。
とは言うてもですよ、皆さん、アップルのビジョンプロ使ったことあります？ないですよね。
まあ、見たこともないよ、ま
だ。ないのに、やっぱりディスるのは良くないと思いまして、うん、私、アップル体験予約しましたけど。
ああ、
マジで。
体験、買ったわけじゃないのね。
今回が10月22日発売なんで、まあ、22日から体験予約できるんですけど、はいはいはい、私、ちゃんと22日ではないですけど、予約しましたよ。はい、そして、まあ、559,800円でしたっけ、なんかちょっと値段ちょっと正確に忘れましたけど、まあ私ちゃんと一回体験してからディスるようにして脳が鍛えようと思った
んです
よ。まあ、別にディスるためにディスるために体験するわけではありませんが、一回さ、分かんないじゃん、身につけた瞬間にこれはバイト増やしてでも買うって思うかもしれないじゃないですか。人生が変わるかもしれない
よね。そうなるかもしれないよね。
うん、笑ってるよ。あんまないし。
触ってみないと。
あとですね。
分かんないから、
ね。これは触れておかねばなりませんが、デュアルニットバンド。は
い
はい、あの今まで
なんか包帯みたいな
ビジョンプロは1個のバンドで支えてたわけですよ。で相当首が疲れたんでしょうね。うん、2本に増やしてきました。バンド
上と後ろになったね。
そしてこれはあの頸椎とか頭にかかる負担を軽減するためにつけたそうです、
うん、ダイヤルでさ、俺さ、なんかそれ聞いてるとさ、昔、ずいぶん昔にあった Google メガネを思い出すんだけどさ。
で
どんなに発達してもなんか流行らないような気がしてならないんだけど。
やっぱりこれ重さがさ 800g って書いてあるからさ、
あ、まあまあでかいね。
これやっぱね、あの重いのと、あと充電バッテリーで、今回バッテリーの寿命が伸びました。バッテリー寿命じゃないや、バッテリー使用時間が長くなりました。30分長くなりました。
おお、なるほどね。
あ、お気持ちい
い。30分、
ね、トータル何分ぐらいにか持つんですかね。なんか映画1本見れないと意味ないですもんね。
確か 2.5 時間
2.5 時間
使用で、動画は3時間か、
2時間だったのが、あ、なるほど、3時間か。じゃああれだね、シンドラーのリストは見れない、ね、
だから
そこ
あのアップルストアに並ぶときに最初からつけて入店までが3時間ですから、
あ、そうだね、そうだね、それができるか。ギリ、そうかそうかそうか、やっぱアップルストア並ぶときの時間か。
そこ、鬼滅の刃は見れないかな。
そうだね、あとラストエンペラーは無理だな。ラストエンペラー6時間ぐらいあるもんな、あれな。
結構でも改めて重さ見ると重いね。
重い、
結構ヘッドホンってさ、うん、200-300g じゃなかったかな、うん、で 200g だと軽い方、まあ全然軽い方になるんだけど、普通のヘッドホン2つ半ぐらい乗っけてると思う。あ、まあ仕方ないよな、うん、前にあんなでっかいのあるん
だ
もん。
ただその
それはまあ仕方ないか。
アップルがスマートグラスの方にシフトするって言っても、その後継機出すのか出さないのかは分かんないよ、ビジョンプロの。だけどスマートグラスの方にシフトするとは言うけど、今出てるスマートグラスとアップルビジョンのディスプレイなんて全然違うから、体験としては相当違うとは思うけどね。ただ見たことないか分かんないから、一回体験してこようと思って、うん、で帰りに身につけて帰って
くる。気持ち現物置いてあんのかな。現物、
いや分かんない、置いてないかもしれない。ただあれじゃない、
やっぱポイントとしてはさ、エンターテインメントの楽しみ方がどんくらい楽しめるのかっていうところがポイントかなと思ってるんだけどさ、
うん、
迫力とか、
うん、
あと新しい感覚があるのかとかね。
次の話題っていいですかね。
マジで膨らまねえ。
深掘り、深掘りはできない、深掘りできない。
俺でもね、あの電気屋さんでグーグルさんの、レンズみたいなやつは体験したことあるよ。
大失敗した。
そうそうそうそうそうそうそう。ふーんで終わったけどね。
やっぱ重たいうちは無理でしょ。
やっぱそうだよね。
現実問題、使える場面が限られてくるよね、まだね。でも初期だからさ、こっからやっぱりどんどん変わってくると思うけど、今いいのいろいろ出てるしね、うん、
やっぱこのスタートしないとね、うん、いつまでたっても進まないからね。そうそうそう、うん、出してフィードバック、
でラストに、MacBook Pro の話をします。これは、私 MacBook Pro でも Air でももう買わないと M1 なんで限界なんですけど、やっぱり今後新しいの出るっていうのがあるんで、それを見てから買おうかなと思ったんだけど、今回のですね M5 の MacBook Pro は、ヨーロッパで使う人は充電器が入ってません。入ってません。でヨーロッパの規則では充電器をいるかいらないかをユーザーさんに聞きなさいという規則なんです。でもアップルは最初から入れませんっていう風にしちゃったんで、今揉めてるわけですよ。選ばせることもしないって言って、でも最初から入れませんって決めたわけ。 MacBook Pro 用だからさ、 70W ぐらいの専用のパワフルな充電器っていう、まあ、その辺の市販のなんか遅いやつとかよりもやっぱり 70W ぐらいのが必要だっていう風に言われてんだけど、まあまあ高いんだよね。私のね Chromebook 10万円だけど 65W のチャージャーついてきたけどね。
あとちゃんとしてついてくるのいいよね。
これですね、買ったつもりになってですね、お値段をちゃんと購入ボタンを押しながら計算してみました。で、まあ10コア CPU、10コア GPU、まあここは同じで16コアニューラルエンジンですね。で、M5 16インチないんで14インチで、でメモリをユニファイドメモリの32ギガにしてみました、最高峰。で、これがプラス3万円になります。で、普通のディスプレイじゃなくて、ナノテクスチャーディスプレイっていうのをにしてみました。で、これで2万2000円プラス。で、ストレージ、SSD のストレージを 4TB にできるんで、これで15万円ですね。で、さっきの 70W ではなくて、96W の USB-C の電源アダプター。これを選びました。プラス2000円。で、合計でですね、51万2800円になりました。嬉しいことに、あと
一番大事なアップルケアも入ってね。
はい、嬉しいことにですね、嬉しいことに税込みのお値段でございます。で、それを選んで
税込みでね、
あ、私が欲しいのは51万2800円なんだなって、まあそこは購入ボタンを押さないで試算だけをしたのでいいんですが、そのページの下にですね、Apple TV プラスを3ヶ月無料で体験できますって書いてあったんですよ。ガチでふざけんじゃねえぞってい
らねえ。
Apple TV プラスを3ヶ月ってもう51万2800円払ってたぞ。
なんで
Apple TV 3ヶ月無料ってなんだよ。ふざけんなと。
でもさ、昔の Mac ってさ、僕最初買った時 G5 のパワーマック G5 だったけど、48万とかしたからね。
まあね、
うん、そう、それ考えるとね、だいぶ安くはなってんだけど、
安くはなって、高スペックで安いだろうけど、今の感じだとちょっと低いよね。
で、その、
まあ、メモリーが高い。
あ、
メモリーじゃない、ストレージ4テラにしちゃったからね、今。
で、Apple TV プラス無料、3ヶ月無料っていうのを見た瞬間にカートの中に入れておいた iPhone Air のスカイブルーとストラップとバンパーを全部削除しましてやりましたね。
ブチ切れてんじゃねえか。超ブチ切れてんじゃん。 マジでアップルさん下手くそだね、商売がね。
いやそんなことないですよ、何言ってるんですかヨーヨーさん。アップル最高じゃないですか。昔の G5 時代から比べれば安くなってますよ。あの時代からどんだけ高性能になってると思いますヨーヨーさん、やめてください。
そうだよ。
シャルちゃん、そのアップル TV3 ヶ月3ヶ月お試しみたいなのがさ、最後に出てこなかったらさ、あの消去しなかった過去から。
もしかしたらややかったかもしれないね。
いや言ってたかもしれない、
うん、うわ分かんないですけどね。
ない方が良かったみたいな。Apple TV プラスのお試し、
ピクセル買っただけ、 Chromebook 10万円で買っただけで1年間 の、 あの Google の AI プロプラス、あプロっていうのが1年間無料でついてくるんで、月2900円の12ヶ月分ぐらいが無料になるんですよ。うん、だからそれに甘やかされてたんで、本来であればアップルさんのようにアップル TV プラス3ヶ月無料っていうのが本当の王道だと思うことが、まあ普通は、うん、
お試しだからね、お試しだからね、
思うことがなかったりなかったりします。
ほら世の中さ、価格コムみたいな感じでさ、他社との比較ってしやすいじゃない。で他社がねやっぱりね、あのいいサービス出してたら、しょぼいサービス出した時に、あこいつらこんくらいしか客のこと思ってねえんだっていうのは伝わるわけじゃないですか。
私は水一個
そこが如実に現れたんだと思いますけどね。
まあ私今でも
これお試しさ、 Apple TV、
うんうんうん、話しながら鼻水出てますけどね。
だって本心じゃないこと言ってるもんね。
まあそうですね。
やっぱりさ、この Apple TV をさ、お試しでつける、お試しで3ヶ月とかってさ、あんまり喜ぶ人いないと思うんだよね、
う
ん、なくても別にいいかな、
なんかね、あのエンタメ好き の、 あの佐久間さんで、日本放送でオールナイトニッポンやってる人が、あの Apple TV の作品をね紹介してくれたんですよ、面白いよって言うんだけど、その作品見るためだけに Apple TV 入るの嫌だなと思って全然追ってないもんね。そう、でもほら Netflix とか Amazon プライムとかは、なんか知んないけど普通にそれは標準だと思っているので、あの紹介されれば見に行くんですけど、 Apple TV 独自のドラマとか映画があったとして、行くかっていうと、いやそれでも行かねえなっていうとこから、推し活があったとしてもそれでも行かないかも。
Apple Music はね金払えるんだけどね、俺も Apple TV には金払えないんだけど、
わかる、あのね、
やっぱり Apple Music、音楽に関しては Apple Music 一番強いなって感じする、
そうだね、それは間違いないと思う、
俺未だにアップルミュージックもお金払ってないよ。自分で CD 読み込んでライブラリーを作ってる。未だに。
あマジで？
マジで？マジで？
推し活やってっから仕方ないよな。物販買わなきゃ
いけない。そうです。オンラインで買わない。いや楽しくないよ。久しぶりに繋いでライブラリーアップデートとか、これ壊れてんじゃねえのって思いながら見てるから。
何曲入れてんだ
よ。やっぱり音楽はアップルミュージックが一番なんか。
えでもね、今のシャルちゃんの質問に答えると7000曲、7321曲になりました、今日の追加で、あの昔から借り集めたアルバム CD シングルとかも全部入ってるので、
でも昔下がったよね、
ブーハーズのイントレインとかも